ぱり第二礼拝の人は染み深いんでしょうかね。なかなか前へ前へと座っていただけないね。前に、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おはようございます。先週のヨハネの箇所でイエス様の奇跡を見て、イエス様のその息子を信じた、また言葉を聞いて、ああ信じたという御言葉がありました。私たちはどれだけその力を表すことができるかなって読み進めていきましたから、内側にあるところの生ける水の泉が湧き出ると書いてありました。私の先週1週間の私の口から出た言葉はあまりいい言葉ではありませんでした。なぜならばですね、ちょっとうちの父が認知症が進んでいまして、やっぱり同じことを繰り返して言うわけですよね。そうするとなんだか感情がですね、どんどん私自身が進んでいきます。そうすると生ける命の川どころか乾いた川が流れていってしまいまして、心までがカサカサカサカサ言うような感じになってしまう。自分に気がついて、いけない、生ける泉の川を自分のうちに入れておかないとって改めて思いました。そのためにも日々の祈り、日々の御言葉を呼ぶというこの生活が非常に大切だなって改めて思いました。目に見えないところですけれども、この単純な生活こそ主に喜ばれる大事なものではないかなと改めて思い知らされました。そのような主に私たちはもっともっと期待し、自分の内側から出るものが主にあって清いものとなるように本当に願います。そして周りの人々を祝福し、主にあるところの喜びで満たすことができる言葉かけをしていくものにますます変えられたいなって改めて思い知らされた1週間でした。今日も心からの賛美を捧げて、本当に自分の内にあるところのささくれだったこの心を主にあってもうひとたび潤いをもたらす心へと変えられたいと願います。ハレルヤ、王国は永遠に。をご一緒に賛美してまいりましょう。
Thank you.
求めているものは何でしょう。皆さん、権力でも権威でも富でもありません。でもそれは必要です。そして主の兵士としてこの地上で輝くためには、それはますます祝福してくださるものです。でもそれよりも第一に主を求めなければならないのです。そのことだけなのです。キーポイントはそこです。ハレルヤ、この賛美を捧げてまいりましょう。
力より王より作られた全てよりも人の知恵思いよりも先におられた主よ、権力
Thank you.
私の生ける水を飲みなさい。あなたに何か望みがあるなら私のもとに来なさい。あなたは私の技を見たいのか、それともあなたがしたいのか、常に常にあなたの前にこの選択の道が示されています。私に願うならば、私は私の生ける水をあなたに飲ませる。ハレルヤ。油注ぎ、
油注ぎ、力流れ、我が全てを変える、あなたのように生きるものとして、我が全て捧げる。
油注ぎ、
アメン。素晴らしい賛美の時を感謝します。素晴らしいワーシップチーム、本当に毎週毎週もう一生懸命心を注いで私たちを神様の御座の前に引き上げてくださることを感謝します。アメン。ハレルヤ。私たちは全て、自分の全てを本当に主に捧げたいですね。アメン。ハレルヤ。今日神様の素晴らしい祝福が必ず自分に与えられる、隣の方にも注がれるに違いない、その上渇きと確信を持って私たちは今日の礼拝に臨みたいと願います。アメン。信仰があるところに、期待があるところには神様は応えてくださいます。アメン。ハロルヤ、ハロルヤ。アメン。周りの方々に期待しましょうという挨拶を交わして、どうぞお座りになってください。ハロルヤ。アメン。はい、ありがとうございました。今日の礼拝にいらしてくださって感謝です。エイメン。それではここから私たちは捧げ物の時を持ちたいと思います。新しい方々どうぞご自由になさってください。一曲賛美します。一生懸命歌いながら、私たちは神様愛しますと告白したいと願います。ご一緒に賛美少々お願いします。天のお父様、今日も日曜日の礼拝の中で賛美とともに、私たちの収入の中から10分の1、またはその他、感謝の捧げ物ができた、この特権をありがとうございます。あるいは私たちが経済的に祝福されているのは本当に神様にお返ししているからであると信じます。私たちは決して神様より与えるということはありえません。私たちが与えれば与えるほど神様がますます私たちの上にご自身の恵みと祝福、また天の窓を開いて本当にあふれるばかりの経済、健康、仕事、教育の、家庭の豊かな恵みを与えてくださること、主ありがとうございます。アメン。どうぞこの献金を豊かに主の栄光のために用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。素晴らしい賛美の時でした。感謝です。それではアナウンスの時を持ちたいと思います。先週は半藤城先生がいらっしゃって、第二礼拝で本当に素晴らしい力強い、我々の神様は火の神様であるというメッセージを語ってくださいました。第三礼拝でもメッセージを語り、それからお帰りになったんですけれども、本当にその時、奉仕で出迎えとか、 それから荷物とかホテルまで送る あらゆる奉仕で、彼らに仕えてくださった兄弟姉妹たちに感謝したいと思います。ハレルヤ。その午後ですね、先週の日曜日ミャンマー教会に、大久保まで行ってきたんですけども、その時に坂本兄弟姉妹も一緒に行きたいということで、3人で、選挙チームを組んで、遠い、ミャンマーまでですね、私たちはすぐ歩いてすぐ近くの大久保の教会で奉仕ができたことを感じています。彼らも素晴らしい証を、ね、してくださって、本当に3人でチームをのミニストリーができたことを感謝します。アメン。それから23日の休日だったんですけども、グローバルリーダーシップサミットという集会に参加できたことを感謝します。それから金曜日ですね、もう本当に先週はもうあらゆるミーティングがあって忙しかったんですけども、金曜日はジャパンペンテコステネットワーク、JPN、JPC もあって JPF もあってですね、 NRA とかありまして、もう本当にこう、今日の集まりは何の団体の何の目的で集まってるんですかと聞かないと本当にこうついていけないような、そういう時代になってきました。でとにかくアッセンブリーの本部まで行って、そこでも交わりと、そして、このイスラム教についての、講義があってですね、非常に興味深い学びができたことを感謝します。ですね、慎吾先生は今沖縄に行っておられますが、どうぞこの、無事今週の土曜日でしょうかね、帰ってこられるように覚えて乗っていただきたいと思います。ちょっと帰りはちょ不正確ですけれども、とにかく今日までの御用が本当に祝福されますように覚えましょう。あと今日の午後ですけれども、チャッチオブゴッド、チャッチオブグローリーの16周年記念礼拝が行われます。また私は沖縄三鷹に行ってくるんですけれども、一緒に行きたい方いらっしゃるならば募集してますので、一緒にチームを組んでぜひ、ジャッジオブグローリーを励ましに行ってまいりたいと思います。アメン。そして、今週の金曜日ナイトデライトの特別、ワシップコンサートが、ここで持たれます。また、午後は、この、ベストライフ、このスクールの主催で子どもたちのためのコンサートもやるそうです。なので本当に午後と夜素晴らしいプログラムができるの で夜はですねチケット、販売をしています。当日まで待つと買うことができないかも分かりませんので、前もって買っておいた方がいいんではないかと思います。よろしくお願いします。はい。それからリーダー会はですね、第二礼拝の、小グループリーダー、たち T40 のリーダーたちの集まりが来週ありますのでよろしくお願いします。はい。それでは今日のメッセージを見てみたいと思います。よろしいでしょうか。映るでしょうか。映ってますね。はい、はい。それではですね、いつものように、通読の箇所を確認したいと思います。先週は詩式を読んで読み終わって、そして詩編に入りました。戻りました。新約聖書はヨハネの福音書を読みました。そして括弧ヨハネ10と書いてありますが、今日のメッセージは先週読んだ箇所の中から、10章の中からのメッセージになります。そして今日から始まる新しい1週間は、詩編を読み続け、ヨハネの福音書も、分かりやすく、この詩編1章、 ヨハネ一章ずつ毎日読んでいきたいと思います。神様が御言葉を通して私たちにご自身の愛を表してくださるから本当に素晴らしいです。アメン。で、特にですね、先週ヨハネの10章を通して私はもうすごい語られて、もうこうどんどんどんどんどんどんどんどんこう、ビジョンが、夢が大きく大きく大きくなってですね、今日はもう語り尽くせないほど、こう語られたので、もう本当に今日心配であります。この集会は12時に終わる予定ですが、もう場合によっては1時2時まで、かかるかも分かりません。どうか皆さん祈ってください。御霊の実の自制というのがありましてですね、それが今日本当に結ばれますように、どうぞ覚えて祈ってください。感謝です。で、今日のテーマはですね、ちょっとこれは衝撃的なテーマでありますが、あなた方は神であるというテーマに沿って、ご一緒にヨハネの福音書10章30節から38節までの御言葉を中心に今日は学んでいきたいと思います。あなた方は神である、一体どういう意味なのでしょうか。まず誰が発言されたでしょうか。実はイエス様が語られた言葉である。誰に対してですか。まあユダヤ人ですけども、つまり人間に対してイエス様が語られた言葉である。イエス様が語ったならば間違いはない。しかしながらどういう意味なのでしょうか。それを私たちは正しく今日できるだけ求めてですね、この学んでいきたいと願います。はい。そして、まあ、今日はですね、イエス様の神性も学びたい。あなたが神であるという言葉の意味を正しく理解したい。神の子供としての身分、また使命、それから相続財産、これらはどういうものなのでしょうか。まあ、今日はですね、どんどんどんどんどんこの方向にですね、ちょっとこう行ってしまうかもしれませんね。本当は最後のポイントも 大事ですけれども、途中でもうドーッと行ってしまってもう戻れなくなってしまうかもわかりませんが、とにかくこの自分、私たちに与えられているこの身分、使命ですね、また相続財産、今年のテーマでもあるんですね。神の子供であると、私たちは神の子供であると主法に書いてあると思いますが、父の御国の相続者、私たちは。そしてそのテーマの御言葉もこのローマ書の8章15節から17節ですけれども、もう神の子供として神様はどのようなものを、遺産を残してくださっているのか、与えたいと願っていらっしゃるのか、今日少しそれに触れたいと思います。また4番、エデンの園の究極の成就。エデンの園は創世記ですね。千年王国、また永遠について、これはもう黙示録。今日の皆さん、聖書の学びは創世記から黙示録まで全部カバーする。ね、もう今日のメッセージだけでもう、聖書の全体が大体分かったと、もうということになるかも分かりませんね。エデンの園の究極の成就、どういう意味なのでしょうか、ね。そして6番、まあ、これが本当は今日のメッセージの最後のポイントですね。これは大事な、本当にこう、語りたいと思っているポイントですけれども、途中でたくさんの、他のものがあるので、果たしてこの最後にたどり着くかどうかよく分かりませんが、はい、奇跡の御業はなぜ重要なのか、これを、主が許してくださるならば、ぜひ最後に確認して、もう本当に求めていきたいと願います。はい、それではですね、聖書の御言葉をご一緒に読みたいと思います。途中でスキップするところもあるんですが、なので、できるだけ、この前を見てご一緒に読んだ方がいいと思います。それではご一緒に。はい。私と父とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを一牛にしようとして、また石を取り上げた。 イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示した。そのうちのどの技のために私を内々にしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを内々にするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、あなた方は神であると書いてはありませんか。もし私が私の父の私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟りまた知るためです。アーメン。いやー、最後は素晴らしいですね。ですから最後までぜひぜひ、行きたいと思います。本当に、技のために私を信じなさいと、ね、私の言葉がもう信用できなくても、技を見て、奇跡を見て、癒しを見て、そしてそのゆえに父が私におられ、私が父にいることを悟りなさいと、もうイエス様が言われたんですね。もう私たちは伝道してます。日本で伝道してます。証ししてます。友達、家族ですね、同僚、クラスメイト、もうなんとかこの人もあの人も、もうあの方々も、もう本当に救われてほしいと、永遠の滅びではない、永遠の天国へぜひぜひ行ってほしいと私たち願って証ししてます。しかしながら本当にインパクト、もっともっとインパクトが欲しいですね。もっともっと油注ぎ、もっと力強さが欲しいと願います。でイエス様が、その、力強さの鍵ですね、その、この、もう一つの大きな、このインパクトを与える、その、このまあ何ですかね、この原動力、その源ですね、を教えてくださったんですけども、主の御業を行っているならば、その御業を見て、その癒しを見て、そして信じなさいと。私たちも日本で伝道するときには、皆さんこのような証ができるものでありたいと願います。アメン。ハレルヤ。主よ、私たちを用いてください。ごめんなさい。はい。それは最後のポイントです。その前にですね、他に二つのポイントがありますので、三つの質問という形で、これをまとめてみました。一番、イエス様が言われた30節の言葉、つまり、私と父は一つであるという、その言葉の意味、またそれに対して、ユダヤ人たちは、石打ちをしたかった。その理由は何だったのでしょうか。これはまあ割と簡単ではないかと思います。2番、あなた方は神である。これがちょっと複雑ですね。もう気をつけなければ、こうピャーッとね、とんでもない行き過ぎに行ってしまって、このね、危険な領域に入ってしまいます。しかしながら私たちはできるだけ正しく、あなた方は神であるというイエス様が言われたこの意味を今日はつかみたいと願います。行き過ぎないで、しかしながら、こうバック、ね、しすぎないで、こうし退きすぎないで、もう本当に正しくこの意味をつかんで、そして私たちは本当にイエス様の証人になっていきたいと願います。そして3番目の質問ですね。イエスはなぜユダヤ人が自分を信じるべきだと言われたのですかと、これがまあ奇跡の、力強い御業の部分でありますが、はい、それでは1番目の質問ですね。イエス様が言われた、その30節の言葉、それは私と父とは一つですという30節のイエス様の言葉である。そしてイエス様はここで、皆さん、私たちはぜひこのことを悟って掴んでほしいと思いますが、私たちに対してですね、模範を示してくださっているですね。あなたは人間でありながら自分を神とするではないかですね。周りのユダヤ人たちは もうイエス様のあの発言を聞いてもうびっくりして怒ってしまってですね、最後の冒涜ですと、これは到底許せませんですね、石を、取ってもう石打ちにしようと思ったんですね。イエス様は実は、ね、このデボーションを通してですね、私たちに模範を示しておられる。そのすぐ後、あなた方は神であるとイエス様言われたんですね。ご自身がまず、ね、私と父は一つである、イコールズ、つまり自分は神様であると、自分を神とするですね。英語の訳には、Make yourself equal with God というふうに訳されているんですね。ね、自分を神様と等しいものにするから私たちはもう許せませんと、ね、で、この発言を通してイエス様は私たちに、ね、刺激を与えたいと願っておられたと私は、まあ、今週ですね、先週そのような思いを持つようになったんですね。はい、はい、そのために、このユダヤ人たちはイエス様を殺したいと、もう冒涜しているからだと思っていたんですね、自分は神の子、父と一つである、神様、と、同じであると、まあ、言ったからであります。はい、それが一番の質問ですね。二番、あなた方は神であるとはどういう意味なのでしょうか。で、実はこれは引用してるんですね、旧約聖書の御言葉、まあ、律法と書いてあったんですけれども、ね、ですね、次かな、ごめん、10章の34節ですね、あなた方の律法に私は言ったと、あなた方は神であると書いてある、ね、律法と言われたんですけれども、まあ、調べてみるとどこにこのあなた方は神であると、神々であると書いてありますか。皆さん、詩編ですね。ですから、旧約聖書全体がある意味では、まあ、律法である、モーセの五章が、ね、一番中心の律法ですけれど もう旧約聖書全体をユダヤ人は律法と、まあ、見ている、そういうような見方も、あったということを知ることができますね。ご一緒に詩編の、82編6節を読みたいと思います。はい、私は言った、お前たちは神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだ。で、ここでですね、この旧約聖書の御言葉を見てですね、気づきたいですね、ことはこの、つかみたいことはですね、意図高き方の子供ね、ゆえにお前たちは神々であると、ね、神の子供であるならば神々であると、そういうようなことが書いてあるわけですね、ですから、はい、神の子供になる人々に、この言葉が語られていると。で、私たちは新約聖書の時代、イエス様を信じるときに神様の子供と、なると書いてあります。ヨハネの1章12節ご一緒に、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。アメン。隣の方にどうぞ皆さん言ってください。あなたも神の子供ですよと言ってくださいね。神の子供であるならば、はい、旧約聖書のこの律法、この詩編の神様が語られた言葉はあなたに当てはまるのであります。お前たちは神々だ、お前たちは皆意図高き方の子らだからであると。はい、で、まあ、一番と書いたんですね、神の子供であるならば神々であると、神々と呼ばれてもいいと。 まあ、他にも理由があります。たくさん理由を、まあ考えました。2番、人間は神の形に作られた。だから神々であると神様から言われることがあるということですね。創世記ですね、神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと。3番、地球を治める使命を神様から与えられた。そのために神様は我々に、お前らは神々であると言ってくださったのではないでしょうか。彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。実は私たち人間はこの地球を治める、また、まあ、言い換えれば管理する、さらに言い換えれば take care、 ケアするですね。もう本当に世話する、守る、もう繁栄するように、ますます豊かになるようにですね、するこの責任、仕事、使命を神様から与えられているのであります。4番、キリストの花嫁と皆さん私たちは、選ばれているのであります。もうキリストイエスは神の御子として、そう、この宇宙の創造主として、もう誰とでもですね、選んで結婚することはできたんですが、もうイエス様は私たち人間を選んでくださった。うわー、すごい、皆さん嬉しくありませんか。うわー、最高のお方が自分を選んでくださった。ですから皆さん、クリスチャンはね、劣等感をね、もう決して持つ必要はありません。もう最高の方のあなたは花嫁に選ばれてる。うわー、信じられない、嬉しい、ハレルヤ、感謝です。最高の幸せですね。はい、夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛し、もう夫と妻の関係はキリストと教会の関係ですよと聖書が教えてくださるんですね。5番、キリストの座に私たちは付かされているんです。この字でいいかどうかよく分かりませんでしたが、まあいいんじゃないかと思って、ね、いいですか。はい、エフェソ2章6節ですね。キリストイエスにおいて共に天のところ、つまり天の御座、キリストの御座に座らせてくださいました。皆さん、天国のイエス様の御座、すごい、ね、父なる神様、御子イエスの御座に共に私たち座らせてくださっているんです。少し皆さん気持ちよくなっていませんか、ね、すごいですね。そのような身分が実は私たち一人一人に与えられていると。さらに、今年のテーマの御言葉からの引用ですけれども、8章16節ですね。ローマ、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が証ししてくださいます。もし子供であるならば、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。皆さん、イエス様と共同相続人、イエス様はもう宇宙のすべてを相続するんですね。父の神様からすべてを相続する、そのイエス様と共に共同相続人であると。なんか皆さん全然パッとしないような表情ばっかりですね、分かってないでしょうね。まあ言ってる私も分かってないんですね。どういうことが含まれているのか、何の意味なのか、もう分からないんですね。はい、まあ、しかし今日できれば少しね、もう光が入ってくるようにね、願います。はい、なぜならばね、それによって私たちの今の生き方が変わるからであります。アメン。自分の未来のね、こう身分、神様が願っておられる、いや、仕事ですね、使命ですね、 あのね、皆さん永遠に入ったらどうすると思いますか、ね、ある人はあもうあのね、縦ごとをこう、弾きながら、ねこう歌ったり賛美したり、永遠にわたってこうするだろうと言う人がいるんです、ねまあ、それもあるでしょうけれど皆さんそれだけだったらちょっと永遠はつまらないと思いませんかずっと ねで今日は少しね、まあ、あのこれはですね聖書にはっきり書いてない、分野ですので断言はできないんですけれども、まあ、想像を使ってですね永遠とはどういうようなことが待ってるんだろうか何を私たちは何をするのでしょうかということをちょっとあの考えていきたいと思います。そしてそのようなもう身分になるならばそのようなもう将来の、まあ、大きな役割を果たすものに私たちが召されているのであれば今はどう生きるべきなのかということをご一緒に皆さんぜひ考えてみたいと思います。そして悔い改めましょう。アメン。ああ主よ主よと もっともっとこう忠実なものであることができるように私たちは祈っていきたいと思います。はい、 5番ですね。はい、6番ね、この、あなた方は神々であるという、その、この、目的その理由ですね。千年王国の時代キリストと共に私たちは地球を治める、もうその皆さん予定が決まっているんです。これははっきりしてるんですね。永遠については、うん、あの明確には聖書に書かれてないんですけども、千年王国までは明確にどのような仕事をするのか、ね、どのような身分になるのか書いてあります。黙示録20章4節の後半ですね。彼らつまり信じる者たち救われる者勝利する者たちは生き返ってキリストと共に千年の間、皆さん何になるんですか、しもべになるんですか、ね、奴隷になるんですか王となった。え誰のこと。まあできれば私たちのことですね。あのちょっとこう救われていてもこうそこまでならないという可能性があると私は思います。ですからこれをね神様の言葉を読んでみて神様がどのような将来を期待しておられるのかこう見て私たちはそれに対してね向かっていこうと準備していこうという、まあ、こういうような思いを今日は持ちたいと思います。でそうするならば実現するんですね。でそうじゃなくて、まあ、教会は行くかもしれません。しかしね聖書読む、分厚いしよくわからないしカタカナが多いしとね祈りましょう、忙しいし何を言ったらいいかわからないしとまああのそれでも救われることができるんですね。イエス様を信じるならば救われるんですから、ね、しかしながら王になれるでしょうか、ね、まあ、あのヨセフは、ね、夢を通して、ね、王になるぞとこう示されたんですね。ね、しかしながらその王になるためにはまずいろんな試練を通された。そして全部それは王になるための準備訓練、彼を鍛えて、でヨセフはな、まあ後でそれを、ね、見てみましょうね。はい、はい、千年間何をして王として地球を治めるのか、初めからですね私は思います。与えられた人間に与えられた使命、それが果たされてない、それを千年間にわたってキリストと共にこう治めながらその 初めから与えられた仕事を果たすようになるのではないかと思います。その初めに与えられた使命とは何でしょうか。神は彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この埋めよ、増えよ、地を満たせという言葉の中には、私はこのようにこの見るんですね。この地球があって、人間は、作られて地球に置かれました。しかしそのエデンの園というところは地球の中のほんの一角、小さいところにしかなかったんです、ね、で、埋めよ、増えよ、地を満たせっていう意味は、ね、子供を産んで増えて増えて、だんだんだんだんこのエデンの園を、地を満たせ、この全地にですね、エデンの園を広げる、これが人間に最初から与えられた使命だったと信じます。皆さんそう思いませんか、ね、ところがもう堕落してですね、この地球はもう本当に今のような戦争、犯罪ですね、悲しみ、苦しみの多い、地球になってしまいました。ですから、そしてこの地球を治める代わりに、この地球の、ね、こうの世話をする、ケアをする代わりに、人間は地球に対して何をしてきたのでしょうか。これがまた長い長い長いところですね、はい、できるだけ、早くやりましょうね。地球を破壊してきた。まあ、ここに書いてあるようなことを、人間はこの地球、神様から与えたのはこの地球を治めなさい、世話しなさいですね。ちゃんとエデンの園が全地に広がるようにしなさいということだったんですね。しかしボンボンボンボンボンボンボン、もう本当にこの地球を痛みつけて、自分の利益のため、自分の楽しみのために、もう本当にこの地球をね、汚染させて、もう破壊してですね、空気汚染、水、土壌ですか、汚染、気象変化、地球温暖化、森林伐採、本当にどんどんどんどん森林を破壊してしまっているんですね。自分の工場を作るため、町を作るため、ね、自分の家を作るため、二酸化炭素排出量、今のね問題ですね、どんどんどんどん増加してる。海の生き物も生物も絶滅へと、まだ続きますよ。3枚あります。人口がどんどんどんどん、ね、生物多様性を損失、よくわかんないんですけども、はい、インターネットにあったので、はい、これも良さそう、ね、聞こえが良かったので、はい、これも拾いました。生活ゴミ、あ、ゴミゴミゴミゴミゴミがものすごい、産業廃棄物ですね、オゾン層、鉱産業による汚染、資源劣化、もうこの地球から奪っているんです。与えてるんじゃない、この地球を豊かにしてるんじゃなくて、どんどんどんどん奪って奪って奪って、まあ核問題ですね、日本には非常に痛いですね、課題であります。放射能廃棄物、もう本当に世界中でどんどんどんどんそれが増えています。もうこれは何百年間も 放射能は消えないですね。それが増えている一方でありますね。絶滅危惧種ですね、農業汚染、やっと、はい、3枚目、はい、終わりますが、ですね、20までは丸20、それ以降はないんですね。あの Windows にはこの丸がなかったので仕方がなく21、22と、もう問題の方がね、Windows が備える丸数字よりも多いですね。あ、ごめんなさい、年そうですね、年を膨張する、もうどんどんどんどん、このメトロポリティがね、広がってるんですね。ゴミ、埋め立て地、水不足、食料不足、砂漠化、最近ね、ISIS が中東でね、油田をどんどんどんどん放火して、もうすごい公害問題、もうその周辺にいる人々はもう息ができない、まあ、あと涙5本、もう本当に地獄のような状況を彼らは作ってしまったんですね。これが人間がやってる、この地球を本当に痛みつけてる行為の一つですね。両極域の氷を溶けさせてしまうね、水面上昇、また戦争、空爆などによる破壊、もうボンボンボン、この人、建物だけで、この地球そのものもどんどんどんどん痛みつけているんですね。ですから私は思います、千年王国の一つの目的はこの地球を癒すことであると信じます。アメン。キリストと共に千年間治める、その時に本当にこの地球を愛して、もう、土も海も空気も本当にきれいにきれいにきれいにきれいにしていく、本来人間がすべきその役割をようやく千年間の間に私たちは、果たすことができるようになるのであります。アーメン。はい。で、永遠に入ったらキリストと共に宇宙を治めるのでしょうかと、クエスチョンマークですね。今現在はですね、私たちは自分の生活、仕事とか、ね、家庭とか、金銭の管理とかですね、この人間関係、あらゆるね、そういう分野で私たちはこの治める、ということを、まあ、ね、神様から要求されているんですね。で、やがてはこの時代が終わります。千年王国の時代に入ります。その時はこの地球をキリストと共に治める、今は自分の生活を治める、病気を治める、罪を治める、人間関係を治める、仕事を治める、家庭を、しかしながら千年王国でぐーっと、ね、皆さんエレベートして引き上げられて、ね、忠実にやったしもべであるならばプロモーションですね、昇格、もっと大きな責任を与えられて、この地球をキリストと共に治めなさいと神様から言われる。どういうことでしょうかね。うん、福島、例えばね、大々さん、神様から言われるんですね、福島に行ってほしいと、ね、その放射能を全部きれいにしてほしいと、まあ、一人だけではなく、ね、チームで20人、100人、どうぞ行きなさい、きれいにしなさい、そういう形で地球を治める、地球のこうケアをする、ね、地球が本当にエデンの園になるように、ね、 ちゃんと納めなさいということが千年王国の、ね、時代の私たちの活動になるのではないかと信じます。アメンですか皆さん。アメン。千年王国終わったら皆さん永遠が始まります。新しい天、新しい地が現れると書いてあります。その時の私たちの役割はどうでしょうか。キリストと共に共同相続人であると。キリストはこの宇宙の支配者である、宇宙の王様である。共に治めることが、まあ、聖書には明確には書いてないんですけども、その永遠に入った時の、つまり今の生活の延長がこの千年王国、千年王国の延長がこの永遠になるんではないかと。そして自分の生活を管理するというところから地球を管理する、宇宙を管理するではないかと思います。これは断言はできませんが、ビジョンとしてですね、私は持ってもいいんではないかと思います。宇宙の中にどのような問題があるでしょうか、よく分かりません。専門家ではありません。唯一、ね、知ってることはね、あのブラックホールがあるということですね。もう恐ろしいブラックホール、何なんでしょうか、よく分かりません。とにかくぐんぐんぐん、ね、周りの太陽星どんどんどんどん吸い込んでいく恐ろしいものであると、ね。まあ、ですから宇宙に、まあ、まだまだこう収めなければならない、癒さなければならない、治さなければならない、管理しなければならない、そういうような問題がもう無数にあると思います、ね。キリストと共に、ですから盾ごとも引くかもしれません、ね。しかしながらもっと、力強い、ね、何のための今までの訓練だったのかっていう、そのもう本当にその目的を果たすための永遠になるのではないかと思います。一つの御言葉がありますね。十ミナの物語ですね。最初のものが現れていったと。ご主人様、あなたの一ミナで十ミナを設けました、ね。主人は歓迎、よくやった、よいしもべだ、あなたほんの小さなことにも忠実だったから、遠の町を支配するものになりなさい。まあ、これは予言であると信じますね。まず千年王国、ね、支配するものになりなさい。それから永遠、千年王国で十の町であるならば、永遠に入ったら十の惑星になるでしょうか、十の銀河系になるでしょうか、ね、よくわかりません。とにかく仕事がいくらでもあると、ね、必要はいくらでもあると、永遠にわたって、ね、やり続けるのに十分な必要、十分な仕事がいっぱい待ってるので、ね、でそれが果たすことができるものになるためには、皆さん私たちはどうしたらいいですか。何と書いてありますか、ね、小さなことに忠実だったから大きなものを納めなさいということですね。ヨセフに戻りますが、ヨセフは忠実、ね、小さなものに忠実だったので、エジプト帝国の王様に昇格できたんですね。どういうことでしょうか、ね、ヨセフは売られてしまったんですね。自分の心には怒りと恨みがいっぱいあったんです。しかしそれを納めなさい、納めなさい、あなたは支配者に呼ばれていると。その王になるためにはね、国を、世界を治めるためには、 まず自分の心を、自分の感情を収めるものになりなさいと神様からの訓練であったと信じます。アメン。なぜ皆さん、あなたの夫があなたに対して怒ったりですね、こう、ね、叱ったりするんでしょうか。なぜ神様はこういうことを許すんですかとね。神様はね、あなたがその状況を収めることを、学ぶことを願っておられるんですね。アメンですか、ご主人たち。アメンですか。アメン、ハレルヤ。誰もアメンと言わないので、私だけアメンとね。なぜ、ね、こう会社に行くと本当にこうボスに叱られたり怒鳴られたりすることが起こるんだろうか。神様、何度も何度も祈ってます、彼を召してくださいとかね、移してくださいとかね、とにかくのもう助けてくださいと。しかしながら神様はその状況をあえて許してくださるんですね。それはヨセフと同じように、ヨセフは皆さん奴隷になった。奴隷は私たちは分からないですね。しかしピャーピャーパーンピャーン、もう毎日毎日もうひどい扱いですね。その中でヨセフはね、つまり治める王になるための訓練を受けていたんですね。でやがては詳しくは書いてないんです。しかしヨセフは自分の心感情を治めることができるようになったんです。なぜそれがわかるかというと、ポティファールの家で彼はこの神様が共におられる、そういうこうしもべじゃないね、奴隷、そのような仕事をするものになっていたんです。それを主人が見て分かる。皆さん、神様が共におられるのであるならば、周りの人々にもそれが分かるようになるのであります。そうなりたいと願いませんか皆さん。アメン。もう本当に上司も同僚も私たちを見て何か違うと、もうその人ね、雰囲気が、オーラが、臨在が、油すぎが、ね、何か特別なものがあると感じる、そのような私たちは社員になりたいと願います。アメン。そして、ポテオの奥さんにね、嘘をつかれて牢獄にいられた。同じことですね。牢獄でも神様が共におられる。今度は奴隷よりもひどい、ね、犯罪人扱い、もうみんなから嫌われ、憎まれ、もう非難されですね、敬遠される、もう侮辱される、見下げられる、そのような身分に、もっとエジプトの中で一番下、ビリ、もう最も嫌われてるですね、認められてる、そのようなところまで神様は彼が下がっていくのをね、落ちていくのを許されたんですね。それはこの牢獄の中で最も支配しにくいその場所でヨセフが治めることを覚えるためだったんですね。でヨセフは本当にもうポティファーの奥さんに対する憎しみと怒りを全部捨てて感情を治めて、その結果神様が共におられる。皆さん、神様が共におられる、そのようなクリスチャンになりたいと思いませんか。ハレルヤ、ハレルヤ。だから辛いところを通されてるんですね。治めなさい、治めなさい。なぜならば未来はすごい、千年王国の時代にあなたは地球を治めるものになるんだよと。永遠に入ったらば、もうこの宇宙を私の子キリストと共に治めるものになるんですよと。 ですから今の状況を、今のあなたの心を感情を収めることを覚えなさいと。忠実ですね、ほんの小さなことに忠実であるならば、皆さん未来はもう無制限、もう何が待ってるかもう想像できません。アメン、アメン。はい、もう少しですね、皆さんが興奮してですね、そうだとこうね、こうね、なってほしかったですけども、はい、はい、最後ですね、はい、これを、終わりたいと言って終わりたいと思いますが、イエス様はなぜユダヤ人が自分を信じるべきだと言われたのでしょうか。しかしもし技を行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは神が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためである。神は癒し、奇跡の御業を起こされるのは、人々がイエス様を信じるようになるためであると。ああ主よ、リバイバルを日本で見たいと願いませんか皆さん。アメン。私たちが証しするときにその言葉がポンと地に落ちてしまう、そういうことがないようにと皆さん願いませんか。私たちの証しの言葉が本当に人々の心に入っていく、影響する、光を照らす、目を開くですね。そして私は信じますと告白に導かれる、そのような私たちは目を見たいと思いませんか。アメン。しかも1人2人5人10人20人100人だけではとって足りないんです。この国が変えられるためには皆さん1000人単位、万人単位、もう100万人単位で人々が救われなければならないのであります。もう神様、神様現れてください、神様御業を、主よどうぞ起こしてくださいと、私たちは日夜本当に祈り求めていきたいと願います。ハレルヤ。アルゼンチンの国はもう本当に閉鎖されてました。もう全然決心、救いもない、聖霊10万もうほとんど起こらない、伝道集会もできない、教会小さい、弱い、もうみんな怯えている。力強い大きい教会制度があって、もうそれに対して何もできないような、弱い弱い、福音を信じる人々がですね、本当にそのような立場でした。しかし神様はあの固い、難しい、もう全然霊的に死んでいるような状態のアルゼンチンを神様は変えてくださったのです。アメン。それは御業によって、伝道者が、無名の伝道者が神様から行きなさい、アルゼンチンに行きなさい言われて行きます。知ってる人はいない、招きもない、自分の方から神様が行けって言われたので行きました。さあ神様、アルゼンチンに行ったらどうしたらいいですか。飛行機の中で祈ったらペロンがその答えになると。ペロン、ペロンは誰でしょうか。大統領の名前だったんですね。それを知らないでね。じゃあ着いたらペロンを訪ねてみますと。そしてついて教会を訪ね、宣教師を訪ね、ね、こう神様から使わされたと、伝道集会開くようにとこう語られたと感じますと、ね、できますか。いやー不可能、できません。もうこの国では我々福音派の教会は何にもそういう公な伝道集会できませんと。じゃ あのペロンさんに会いたいと思います。ペロンさんは知ってますかとね。ペロン、ペロン、ペロンは大統領の名前ですよと。あ、そうですか。あ、神様があのペロン が鍵を持っていると言われたので、じゃ あの明日行ってみましょうとね、行ったら、万平がもう入らせませんとね、通すわけにはいかないと、断ったんですね。しかし突然知識の言葉、皆さん神様の知識、全知の神様ですから、全てを知って、その全知の神様の知識の中からポーンと一つの言葉がこのトミー・ヒックスという伝道使者にパッと与えられた、ね、この万平には何々という病気がありますと。でそれを聞いてみたんです。こういう病気あります、あります、どうして知ってるの、神様から今示されました、祈ってもいいですか、どうぞどうぞ。祈ったら瞬間的に癒されました。知識の言葉だけなくて癒しの御業も伴ったのであります。その万平は明日来てくださいと、大統領宮殿です ね、明日来てくださいと、私は何とか話をしてみますと。翌日行ってみたら大統領が待っていますと、通してもらったんですね。大統領の書斎に入ったんです。当時の大統領はひどい皮膚病にかかっていて、もう一切外に出ない、写真ももう禁止、ね、ずっと自分のオフィスの中で生活をしている。側近の者たちが周りにいて、そこに案内された。そして万平が証しをして、彼が祈ってくれたら瞬間的に私は病気から癒されましたと。大統領はひどい顔ですねの状態で、あなたの神様はこの病気を癒すことができるか。皆さん、大統領といっても独裁主義者ですね。批判するものはすぐ消されてしまうような、そういう時代ですね。ですから私だったらするかもしれませんと言うと思いますね。することができると思いますとかね、安全な無難な答えをすると思いますが、トミー・ヒック先生はイエス様はできますと大統領に言われたんですね。じゃあ祈ってくださいと祈ったら、もう目の前で大統領の顔が完全に癒されました。そして鏡を、ね、見せてくださいとこう鏡を見たら、オーマイゴッド、ね、同じ顔だと信じられませんと、もう本当に綺麗な皮膚に癒されました。そしたらペロン大統領は、何をしてあげることができますかと、いや実は伝道集会開きたいですと、はい許可しますと、そのためにはスタジアムを借りたいですと、集会場を借りたいですと、許可しますと、まあ、2万人ぐらいのスタジアム、アルゼンチンでは当時ありえない、もうまたもう福音派のプロテスタントの 教会がそんな集会したことがないですね、しかし2万人のスタジアムを許可しました。しかしあっという間にスタジアムがいっぱいになりました。2万人溢れるようになったんです。なぜならば毎日毎日御業、奇跡、癒しがどんどんどんどん行われて、もうニュースが広がって、大勢の人々が毎日その集会に出たんですね。で次に大統領に会いに行ったら、何か足りないことありますか、はい、あのスタジアムは小さすぎると、ね、もっと大きいスタジアムが欲しいですと、いや他には、10万人のスタジアムしかありません、それを貸してください、わかりました許可しますと、そのアルゼンチンの最大のスタジアムに集会を移したんですね。しかしそれもあっという間にいっぱいになり、もう溢れるようになって、もう入りきれなくて、スタジアムの外側で2万人ほどの人々がスピーカーから集会の様子を聞かなければならない。そして毎日毎日癒しの御業、ギブス、ね、で入ってきた人が癒された とそのギプスを、この壊して、ね、捨てて、そしてもう歩ける動くことができると言って喜びながら飛び跳ねながら証しをするんですね。そのようなね、この松葉杖いらない、車椅子で来た人はもう歩ける、走れる、もう車椅子いらないと、こうそのような、もう捨てられたものがいっぱいあって、毎日ダンプトラックが何台もスタジアムに入ってきて、全部そういう捨てられたゴミを、積んで、そして運び出すほどの御業が毎日3ヶ月にわたってアルゼンチンで起きたのであります。もう全国から人が集まり、まあ他の国々からも人が集まり、世界の他のところからもリバイバルが起きていると聞いて、たくさんの人が集会に参加して、皆さんそれによって、あの固い難しい、ほんのわずかしかクリスチャンがいないあのアルゼンチンの国が大きな大きな破れを体験したのであります。アーメン。日本にも皆さん起こることができると信じますか。アーメン。神様の御業、奇跡、印はそのためであるということを本当に信じます。それでは最後にご一緒に祈りたいと思います。どうぞ皆さん隣の方、手を取り合ってお互いのために祈り合ってください。私も皆さんのためにお祈りをしたいと思いますが、私たちは本当に、このイエス様の言われたあなた方は神々であると、その意味を本当に私たちはもっともっと悟って、もちろん誠の全能なる神様は唯一の神様だけであります。しかしながら私たちは神の子供となることによって大きな大きな特権、大きなこの地位と責任と使命に預かるものになっているのであります。私たちはへりくだって、いやいや何もできないというような、このへりくだりも素晴らしいですけれども、しかしながら皆さん、イエス様のように私たちは大胆さも必要な時があります。アメン。神のアメン使命に応えて、私たちはぜひ将来王様になる、そのための訓練を受けて私たちは成長していきたいと願います。お互いのためにどうぞ皆さん祈ってください。ハレルヤ。神の子供として、本当に小さい神として私たちは成長できるように、ハレルヤ。そして主の御業、奇跡の御業、癒しの御業がもっともっともっと私たちを通して、この繰り広げられますように、ご一緒に祈りたいと思います。アメン。ハレルヤ。アメン。どうぞ隣の方と手を取り合って祈り合ってください。その方が油注がれますように、その方が用いられますように、日本の教会が、ハレルヤ、アメン、破れ出て、ハレルヤ、成長できますように。アンダババラコセリアラカシャリアラコシャオーリアラカシャナバラコトバラコセリアラコシャリアラコシャハンナバブルコシリアルコシリアルコシャオーリアルコシャカリアルコソリアルコシャオーヤス様ヤス様ヤス様主よ主よ主よハレルヤーあー主よアメン。私たちはどのような使命を神様から与えられているのか、あー主よ、もっともっと目を開いてください。目を開かせてください。おー神様、神様、ハレルヤ、あなたは素晴らしい計画を私たちに持っておられます。おー主イエス様、治めるものになることが神様あなたの使命であります。おーイエス様、イエス様、イエス様、ハレルヤ、今の生活を治めることができますように、今の自分の心を感情し治めることができますように、人間関係を治めることができますように、あるいは職場で主を治めるものになりますように、ヨセフのように神様の臨在が共におられる、ハレルヤ、そのような働き人になりますように。おー主イエス様、女ババラカタバラコサリアルコシャリアルコシャイアメン。家庭の中で主を治めることができますように、 ハレルヤ、妻を愛し、夫を愛し、子供を愛し、親を本当に尊敬して、アッシュイエス様、ハレルヤ、私たちを治めるものになりたいです。小さい、ほんのわずかなものに対して忠実であるならば、主よ、あなたは大きな大きな、ハレルヤ、この塔の町を治める、エイメン、そのような仕事を与えてくださいます。イエス様、イエス様、ハレルヤ、どうぞ、日本の教会を、主よ、どうぞ、祝福してください。成長させてください。霊的に、私たちが成長したいです。ハレルヤ、小さいもので、とどまりたくありません。未熟なものにとどまりたくありません。主よ、ヨセフのように私たちを訓練してください。ハレルヤ、引き上げてください。アメン、心の目、霊の目を開いてください。イエス様お願いします。ハレルヤ。そして主の御業、奇跡の御業、癒しの御業を、どんどんどんどん主よ、あなたの教会を通して主よ、行ってくださいますように。ハレルヤ、病が癒され、知識の言葉が与えられ、知恵の言葉が与えられ、ハレルヤ、霊を見分ける力が主よ、働いて、本当に悪霊を見抜いて主よ、縛って追い出す、エメン、その働きをますます主よ、できますように。おー、主よ、私たちを、エメン、整えてください。ハレルヤ、アメン、シコリアルゴドバルゴサリアルゴシャイ、ドーリアルガダブルゴセカリアルゴシャリアルゴシャイ、アメン、イエス様ありがとうございます。感謝です。日本にリバイバルを、ハレルヤ、破れよ、主よ、主よ、主よ、8000の教会を、主よ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、引き上げてください。ビジョンを与えてください。おー、主よ、おー、イエス様、この国を憐れんでください。イエス様、イエス様、日本の教会を強めてください。御座に引き上げてください。イエス様、ハレルヤ、100人になりますように。500人に成長しますように。1000人教会、5000人、万人教会が、ハレルヤ、日本中で主よ、起こされますように。ハレルヤ、イエス様、この国にリバイバルが来る。エイメン、必ずこの国に主の訪れが来る。イエス様、そのことを信じます。ハレルヤ、信じます。感謝します。アーメン。最後にお祈りをします。天の父様、本当に素晴らしい使命を私たち人間に与えてくださったことありがとうございます。本当に福音はもう信じられないような事柄を語っているのであります。信じるならば神の子供とされるとあります。イエス・キリストの花嫁になることができると書いてあります。おー、イエス様、このような本当に、この大いなる特権を小さな私たち、弱い私たちに与えてくださって、主よ、ありがとうございます。しかし主よ、どうか私たちを弱いままにしないでください。成長したいです。主よ、ビジョンを持つ者となりたいです。神様が共におられる、そのような社会人になりたいです。会社に入れるや、会社に行くときに主よ、周りの人々が、上司が、ああ、神様があの人と共にいると、主よ、この感じることができるようなものになりたいと願います。主、どうぞ、どうぞ私たちを訓練してください。私たちをほんの小さな事柄に忠実でありたいと願います。自分の心を覚めたいと願います。人間関係を覚めたいと願います。経済を覚めたいと願います。病も覚めたいと願います。主よ、どうぞ私たちを、アメン、成長させてください。信じます。感謝します。ハレルヤ、日本は必ず神様の栄光の訪れを受けると信じます。アメン。イエス様の皆によって信じて感謝してお祈りします。アーメン、アーメン、ハレルヤ、感謝です。アーメン、ハレルヤ。どうぞ皆さん、周りの方々と挨拶を交わしてください。そしてですね、小グループの時を持ちたいと思いますが、この2つの、質問というかね、用意しました。あなたは神である、また地球を治める、 という使命についてどう思いますか。いや、稲垣先生はちょっと行き過ぎてしまったと、とうとうね、なんかこう心配な領域に入ってしまいましたとでしょうか。それとも本当に、こう、うん、ぜひぜひ治めるものになりたいと刺激を受けましたか。自分の生活に当てはめれば何を治めるべきでしょうか。ご主人を治めるべきでしょうか、ね、いやいやいや、そういう意味ではない。自分をね、自分に関してね、はい、また何が邪魔になっていると思いますか。で、2番は、はい、まあ、お互いのために、また日本の教会のために祈り合う、そのようなことがもし、できるならばどうぞ、各、グループで、小グループでやってください。はい、リーダーの方々に本当に感謝します。一生懸命に皆さんに仕えて、キリストの愛が一人一人に届くようにと彼を願って励んでおられます。ぜひリーダーたちと組んで私たちは成長する、ものになりたいと願います。はい、リーダーの方々はバッジをつけてますかね。私は名札を忘れましたが、はい、ごめんなさい。はい、どうぞつけてください。つけている方は安心してね、はい、話してみてください。はい、感謝です。前の方々と挨拶を交わしてください。感謝します。アーメン。イエス様の皆によって感謝します。